聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はルカによる福音書5章1節から11節。ルカによる福音書5章1節から11節、新約聖書109ページです。ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。信仰の深みにこぎ出せと題しまして、末森牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。
主の御名
を心から褒めたたえます。大変コロナが感染状況が厳しくなっておりますけれども、今朝も主の守り恩知症に預かりながら、このように礼拝が捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。共に主の恵みに応答していきたいと願います。今日のこの祝福に預かったことを感謝し喜びながら、お近くの方と祝福しますとご挨拶いたしましょう。祝福します、祝福します、感謝します。今日もたくさん子どもたちが前で聞いてくださって感謝です。これ 入ってますね。なんか小さい気がしますが、一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。この朝、決して当たり前ではない、あなたの計り知れない恵みの中で教会が開かれ、私たちに健康が与えられ、このようにして共に集い礼拝が捧げられます幸いを心から感謝いたします。今日のこの私たちの小さな礼拝を通して、主の栄光が表されますように、主の皆が大いに崇められる時となりますように、どうぞ祝福し導いてください。バプテスマのヨハネが言いました、あなたは栄え、私は衰えなければならないと。どうぞ今日、私たちをこの礼拝をもって小さく小さくしてくださり、主が大きくされていく時となりますように、主の皆だけが大きく大きく 崇められていく時となりますように祝福し導いてください。集いしお一人お一人を御言葉をもって祝し励まし立て上げてくださいますようにお願いいたします。今日も集っている子どもたち若者たち格別に主の恵みをもって祝福を与えくださいますように、また今日ライブ配信を通して聞く一人お一人、また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、愛する者たち、またやめる者たち一人一人をそれぞれの場所にあってあなたが祝福し、新しい一週間癒しと回復の一週間となりますように導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日は成人祝福式ということで、また終わりの時代に生きる今日もいる多くの若者たち子どもたちを覚えながら、また主イエス・キリストを信じ主と共に主の道を歩みたいと切に願われるすべての方々に信仰の深みにこぎ出せとの主の御言葉を取り継がせていただきたいと願います。この私たちの使っている新共同訳聖書ではですね、ルカによる福音書5章4節、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいと、そのようにイエス様がご命令しておられます。こちらの方が私たちにとっては馴染みがあるのですけれども、新改訳聖書はですね、深みにこぎ出してというふうに訳されております。英語だとですね、 into the deep water ですね、そのように記されています。深みにこぎ出して、まあ、こちらの訳の方がより一層信仰の歩みにおいてはしっくりですね、来るなとですね思いまして、とてもこの言葉を気に入りまして、こちらの訳をタイトルにさせていただきました。今日力松君が成人祝福式を共に迎えましたけれども、多くの若者たちが今日また明日ですね成人式を迎えるわけです。ここにもたくさんの方々、成人は超えた方々がたくさんいらっしゃいますけれども、私たちの信仰の歩みはどうでしょうか。私たちの霊はどうでしょうか。今いくつぐらいでしょうか。もちろん幼子の信仰でですね、いつまでも0歳ですね、本当に赤ちゃんのように幼子のようにイエス様が語られることにですね、全てを聞いて全てを吸収してアーメンと私たちは歩んでいきます。その時私たちは成人し、信仰は成熟していきます。玉川教会の今の信仰、もしくはまた私たち一人一人は霊的において成人成熟しているでしょうか。この1年私たちはそのことを祈り求めていきたいと思います。そのために今日の御言葉を主が語ってくださることを信じ主に期待し、聖霊様の取りなしの中で今日の御言葉に共に耳を傾けていきたいと願います。五章の一節を読みますと、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた、そのように記されています。もうこの時すでにイエス様の周りには多くの人々が集まり、教えを聞きたいですね、また癒しを求めて多くの人たちが集まっていたことがわかります。この一節だけを読みますときに、神の言葉を聞こうとして群衆が周りに押し寄せていた。私たちの信仰の歩みは今日また新しい一年にあって、群衆の一人から主と一対一で出会う今日のシモンのように、主の恵みに預かっていく信仰を歩んでいきたいと願います。私たちはいつまでも群衆の一人で教えを聞くだけではいけません。今日ここにも確かにたくさんの人たちが集まっていましたけれども、その中で主がシモンに語りかけ、そしてシモンがそれに応答し、それを通してシモン、これはペテロさんのことですけれども、シモンがイエス様と人格的な出会いを与えられていきました。
群衆は群衆のままです。群衆の一人である以上はただ御言葉を聞くだけ、ただ礼拝に預かるだけ。よくサンデークリスチャンというふうに言いますが、日曜日習慣のように礼拝に私たちは捧げるかもしれない。そしてなんとなく何気なく御言葉を聞きながら生活しているかもしれない。けれども今日主はこの御言葉を通して、そうであってはいけない、私たちが本当に信仰が成人するために、成熟するためには、今日イエス様が、ペテロが失望の中にあって、自分にはできない、自分の知識や経験全てを用いて行った量、それに敗北したこの朝、イエス様はそこに、そのただ中にお越しくださって、お言葉を持ってペテロを信仰に立ち上がらせました。夜通し苦労してペテロは、ごめんなさい、シモンと言いますね。シモン、この後ペテロになっていきますけれども、シモン、ペテロさんは漁師のプロでした。ある先生のメッセージではお父さんも漁師だったというふうにですね言っておりましたから、代々、このですね、この地域にあって漁を受け継いで、親の家業としてこの漁師をしていたのかもしれません。子供の時からそのように漁の中で育って、漁師たちの中で育ちましたから、経験においても、そして感覚においても、ペテロさんは一流であったと思います。一流の漁師であったと思います。知識も経験も、そして子供の時から育っている風を受ける、そして海のですね状況、波の状況、そういうものをすべて体に受けながら成長していきましたから、一流のこの漁師さんでありました。けれどもこの時、現実は夜通し苦労したけれども、一匹も取ることができなかったわけです。失望し落胆し、ペテロはじめですね、この仲間と共に網を洗っている時に、イエス様が来て、あなたの船を出してほしい、そのようにイエス様がお願いし、ペテロの船に乗って、イエス様はその船からこの大群衆に向かってメッセージを語っておりました。この時ペテロは脇にいて、どのようにイエス様のメッセージを聞いていたかは分かりません。けれどもこのメッセージが終わった時、イエス様がペテロに語りかけられました。4節、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい、深みに漕ぎ出して魚を取りなさい。ペテロさんはですね、驚いたと思います。今までイエス様はメッセージをですね、大群衆に語っていたわけですね。大群衆は喜びでそれを聞いていたわけです。どのようなメッセージを語っていたのかは分かりません。罪の許しのメッセージ、隣人を愛するメッセージ、また病の癒しのメッセージ、そのようなメッセージを語られながら、終わったと思ったら今度ペテロに向き直って、漁について語り始めたわけです。ペテロもこの群衆の一人としてメッセージを聞いていたことでしょう。もしくは疲れながらですね、うとうとしていたかもしれません。けれどもその中にあって、まさか自分の漁の話をするとは思わない。イエス様の語りかけは愛のメッセージでありですね、罪の許しであり、そのようにメッセージを聞いていたかもしれないけれども、今私の問題に、今私が失望しているそのところ、その問題に主がお言葉を持って語りかけてくださった。ペテロは驚きながら五節でイエス様に言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。イエス様はご存知のように大工さんですから、大工のですね、ヨセフから育ちましたから、大工の技術はあったことと思います。 もちろん聖書の御言葉には精通しですね、力強く権威を持ってお語りになっていたと思います。でもペテロからしたらですね、漁に関しては私が一番よく知っています。長年私は漁のためにですね、漁師としてこの働きに仕えてきて、学んできて、経験もしてきて、イエス様以上に漁に関しては私は知識があります。その私が夜通し苦労したけれども、寝ずに網を下ろしてみたけれども、今回一匹も取れませんでした。ペテロは大変失望しながら、けれども全力を尽くしたんです。すべてできることは全部やってみました、プロの私が。でも一匹も取れなかったんです。先生、そのようにイエス様におっしゃいました。私たちもたびたび御言葉を聞くときに、愛の教え、罪の許し、そのような御言葉を聖書の中で聞くときに、そのすべてが、また聖書の御言葉が私の今生活の問題に語られているということを聞き逃してしまうことが多いのではないかと思います。今ペテロにイエス様が、あなたの寮の中で、あなたが今生活しているただ中で、今あなたが失望しているそこにイエス様が来てお言葉を与えたんです。私たちの信仰の歩みもイエス様はいつもそこに来て御言葉を語ってくださるんです。いい教え、道徳的なことではなく、失望して落胆している、今までの経験全部使ったけども何にもならなかった、そこに量の問題でイエス様はペテロを取り扱われていったんです。皆さんの信仰生活にあっても、皆さんが今置かれている現実の中で、今抱えている問題の中で、主は御言葉をお語りくださいます。関係なくありません。今日のこの御言葉も今ある皆さんに主が語ってくださっていると信じます。そしてそれは群衆の一人ではなく、あなたに、今日シモンがに語られたイエス様は、今日も皆さんお一人お一人に御言葉を持って迫ってくださっていることを信じます。そしてそれはまさに自分の経験が効かなくなるとき、自分の考えや思いが及ばなくなるとき、自分の無力さを知るとき、そのときイエス様は語られるのであります。シモンはこのときそのようにイエス様に申しましたけれども、その後の言葉を持っていました。その後の信仰の言葉を持っていました。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。私は夜通し苦労したんですけれども、知識経験を持って全てのことはやってみたんですけれども、一匹も取れませんでした。しかしあなたのお言葉ですから、網を下ろしてみます。ここで皆さん、ペテロにおいて全く違う選択が生まれたんですよ。今日までペテロは自分の経験、自分の感覚、自分の今日までの学んできたこと、知識、それを持って漁をしていました。もしくは自分が生まれ育った環境、自分のおかげそのものを持ちながら漁をしていました。けれども今日この時イエス様に会って、そしてペテロはこの時全く新しい漁をしたんです。どういうことでしょうか。ペテロは御言葉によって漁をしたんです。これはペテロの人生にとって初めてのことでした。知識や経験すべてが取り去られたときに、 ペテロは主のお言葉に頼って、お言葉のみによって深みにこぎ出していったんです。これが神様の奇跡を起こしていきました。ペテロは大量の量、ペテロは大量のこの魚が取れていくところを目にしました。主の奇跡を体験しました。主の栄光を見ました。自分では全く何一つできなかったけれども、主の御言葉によって深みにこぎ出していったとき、御言葉によって網を下ろしたとき、想像を超える、人知を超える神様の栄光がそこに表されたんです。皆さん、私たちも御言葉により頼み、御言葉によって深みにこぎ出していくとき、主の栄光を見ます。主の奇跡を見ます。しかし皆さん、御言葉によってです。皆さんの知識と御言葉、皆さんが学んできた経験としてきた経験、今日まで育ってきたものと御言葉ではありません。御言葉のみに従っていくときに、御言葉によって網を下ろすときに、皆さんの人生に主の奇跡が起こされていきます。今回子ども食堂光っ子、主の招きの中で教会を会場として行うことを主が導いてくださり、第1回目が行われました。皆さんの配合の鳥の主の祈りの中で、また多くのボランティアの方たちが携わってくださり、素晴らしい主の恵みに満ち溢れた子ども食堂でありました。皆さんご存知のように大雪が降りました。私たちは不安になりましたけれども、その前の日に梢姉妹が夢を見ておられました。たくさん子どもたちが集まって祝福されるという、そのような夢を見ておられました。祈祷会で私たちはそれが実現することを信じて祈りました。3時から始まります。3時、4時、どんどん雪が深くなっていく。一向に人が来ない。梢さんが言いました。私の夢はいい加減だったのかな。ですね。そうではありません。最後まで主に信頼していきましょう。主は必ず祝福してくださいます。そのような祈りを持ちながら、でもドキドキしながら、5時になり一組が来ました。2組、3組、4組、教会員ではありません。地域の方々、知らずにこの前を通って本当に辛い心を持ちながら、寒さの中でどうしようと思っていたら、教会に光がついていて、子ども食堂が開かれていることをそこで初めて知って、そこに来た親子がいらっしゃいました。本当に助かりました。17名の方々が大雪の中にもかかわらず集まって食事をしてくださいました。そしてさらに私が感動したことは、この間のメニューは豚汁とお汁粉でした。熱い豚汁が皆さんに振る舞われました。これ皆さん、もしちょっとでも外があったかかったら、豚汁はそんなに効果を持たなかったと思います。でも大雪だから、寒いから、豚汁が行く倍にもありがたいって本当になったんです。でもね、私たちもありがたい、あったかい、すごいと思いませんか。皆さん、主の御旨に従っていったときに、主がしたいことをしていったときに、私たちはこのような奇跡を体験することができるんです。皆さんの人生においても同じなんです。今日ペテロが何にも取れなかった、自分には何にもできない、そのような時に主の語りかけ、主の御声を聞いて、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。信仰によって深みにこぎ出していった時、主の奇跡を体験しました。主の臨在に触れました。 主が生きておられるんだということを知りました。主が聖書の神様、書かれている神様で終わらずして、今私の目の前に生きて働かれる神様であることをペテロは知りました。そしてその時、八節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。主の奇跡を体験したとき、主の臨在を目の前にしたとき、ペテロは喜び以上に自分の汚れを知りました。自分の罪深さを知りました。自分の不信仰を知りました。そしてペテロは主の御前に心からひれ伏しました。主の御言葉に従っていくとき、主の御言葉のみによって深みにこぎ出していくとき、主の栄光を見ます。そして主の臨在の前にして、主の偉大なる御業を前にして、主の聖なる聖なるその臨在を前にして、本物の悔い改めが起こっていきます。その偉大な素晴らしいご栄光を前にして、私たちはなんと罪深い存在だろうか、なんと不信仰なものであろうか、にもかかわらずこれほどの祝福を持って、網が破れるほどの大量の魚を持って、私のこの漁の働きを祝福してくださった信仰の一歩を、主がこれほどまでに祝福してくださった、どうして今までしなかったんだろう、どうして今まで信じることができなかったんだろう、なんと私は罪深いものなんだろう、にもかかわらず主が私を、その信仰の歩みを祝福してくださった。ペテロはイエス様の前にひれ伏しました。悔い改めました。そしてイエス様の招きを聞いていきます。十節、するとイエスはシモンに言われた、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。アーメン。これが福音の恵みです。どうしようもない現実に主が御言葉を与えてくださって、しかしお言葉ですから網を下ろしてみます。私には何にもできないんだけれども、しかし主の御言葉によって深みにこぎ出してみます。私には何の知識もないんだけれども、何の経験もないんだけれども、いやそれゆえに今こんなありさまなんだけれども、しかしお言葉ですから主と共に深みにこぎ出してみます。その時主の福音の恵みがペテロをして表されていき、主の聖なる栄光が、祝福が、幾倍もの祝福と奇跡が表され、悔い改めが起こり、そのあふれる主のご愛に、計り知れない主のご愛に、すべてを捨ててシモンたちは従っていきました。これが信仰の深みにこぎ出していく祝福であります。これが信仰の成熟であります。私たちも新しい一年、この御言葉の通り、主の語りかけに、私たちの知恵を用いず、今日までの経験を用いず、常識を用いず、主のお言葉に、しかしお言葉ですから、主に従っていきたいと願います。イザヤ書の43章、最後に開いて終わります。イザヤ書の43章、主はこのように語られます。19節、1131ページです。イザヤ書43章1131ページです、 19節21節をともに読みましょう。1131ページイザヤ書43章19節から21節をともに読みたいと思います。3、はい。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄養を語らねばならない。アーメン。主は語られます。新しいことを、見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。アーメン。もうすでに主は私たちに、私たちの人生、一人一人の人生に、歩みに新しいことを行い、見よ、それはもうすでに芽生え始めている。それを悟らないのかと主は言われます。悟るものになりたいと願います。主によって勇気に、勇気を与えられて、主がもうすでに起こしておられること、そして主はおっしゃいます。初めからのことを思い出すな。迎え地のことを思い巡らすな。もう今私は新しいことを始めている。あなたたちのうちに砂漠に大河を流れさせる。そこには道は見えない。私たちには見えない道を主は必ず開いてくださいます。そしてそれらを受けて、私たちはこの恵みを、この福音を語る者として、私たち一人一人がもうすでにこの歩みの中、この命の中、歩ませていただいていることを信じて、心から感謝いたします。けれどもですね、もう終わります。マジマグロです。もう終わります。けれどもですね、この22節を読むとですね、胸が痛くなるんです。しかしヤコブよ、あなたは私を呼ばず、イスラエルよ、あなたは私を重荷とした。このバビロン捕囚、この時抱えていたイスラエルの大きな困難、これは主の恵みの計画であったんです。これをして人々を、神様には本当の悔い改めを与え、主に立ち返らせ、主に信頼し、御言葉によって生きるように、神様の御愛のみによって、それにより頼んで生きるように、そのためのバビロン捕囚の計画だったんです。でもイスラエルはこれを重荷とした。この神様の計画を、重荷だ重荷だ、そして主を、私を呼ばなかった。これ新改訳では、呼び求めなかった、そのように記されています。私たちもまたいろいろな困難がお一人お一人にあることかと思います。新しい一年の歩み、自分自身のこと、またこれから歩んでいくこと、家庭のこと、子どもたちのこと、これから歩み、すべての道の中においていろいろな困難があるかもしれません。その中でもしかしたら私たちは、重荷だ重荷だ、なんでこんなことになってしまったのか、なんで私はこうなのか、重荷だ重荷だ、そのようにいつまでも主を、主のご計画を、重荷だ重荷だ、主はそこに計画があるんです。それを通して本当に私たちを作り変え、私たちをして主の栄光を表そうと、今日のシモンのように主の奇跡をもって誠の献身を生み出そうとされているんです。でも残念ながら、この時ヤコブは、イスラエルは主を重荷とし、その計画を重荷とし、主を呼び求めることをしなかったと主は言われる。私たちは今日御言葉を聞き、そうであってはいけません。今あるすべての困難、重荷と思えること、そのすべてをして、主は私たちを通して栄光を表そうとされておられることを信じます。そのすべてを通して、主は私たちに本物の信仰の喜びを、救いの喜びを、一対一の出会いを、主の十字架の贖いを、復活の恵みを、皆さんお一人お一人にお与えになろうとしておられることを信じます。これから賛美します。我が力なる主、誰かの主ではありません。私の力となってくださる主、私の救いとなってくださる主、 私の罪を許してくださる主、その方が語りかける、深みにこぎ出しなさい、私と一緒に信仰の深みにこぎ出しなさい、主の栄光を見るであろう。本物の悔い改めによる献身が一人一人のうちに起こされていく一年を私たちに主が用意されていることを信じます。どうか今日の御言葉の祝福を皆さんが豊かにお受けになられますように、御言葉をして皆さんお一人お一人を主の素晴らしい証人として、主の栄光を表す器として用いてくださる主に心から感謝し信じ期待したいと思います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、心から皆をあがめて賛美いたします。今日成人祝福式をもって私たちを祝福し、また肉だけではなく私たちの信仰の成人を成熟を求め、主が御言葉を語りくださり、新しい一年信仰により深みにこぎ出せと私たちを励ましてくださいましたことを信じて心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの奇跡を見たいと願います。あなたの御恵みに感動したいと願います。あなたの本当に十字架の贖いを喜び、あなたに従いよく人生を歩んでいきたいと願います。どうぞ主よ、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。この信仰の言葉を私たちに与えてください。この信仰の告白を新しい一年、困難の中で、また選択に迫られる中で、常識や知識や今日までの経験ではなく、主の語りかけに耳を傾け、それに従いゆくことができますように、それを通して主の栄光を思いもよらない、私たちの人知をはるかに超えた主の栄光を拝する一年となりますように、祝福し導いてください。主が必ず玉川教会を通して、また集い主お一人お一人を通して、ご家庭に職場にその御業を全世界に起こしてくださることを信じて主に期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。